主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスは11人の弟子に現れて言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方弟子たちは出かけて行って、至る所で宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。今日は主の昇天の祝日にあたっています。イエス様が復活されてから40日後、このオリーブ山のですね、頂上から天に昇ったというふうに、言われています。本来ならば、木曜日、先週のですね、木曜日が40日目で、伝統的にはそこでお祝いするんですが、日本では木曜日集まりにくいので、この日曜日に、ちょっと振り返って主の昇天をお祝いしています。この第一朗読ではその姿が描かれているわけですけれども、イエス様が復活したイエス様が話し終えると、彼らが見ているうちに天に上げられて雲に覆われて見えなくなったと。イエスが離れ去っていかれるとき、彼らは天を見つめていたというふうになります。何かちょっと想像するとちょっと気味が悪いっていうかですね、その急に話してたらこう天井にピュッ、天井っていうか上の方にピュッとこう吊り上げられるように上にこう行ってですね、で弟子たちが下からポカーンって眺めてたっていう、そういう感じで、なかなかちょっとこの主の昇天っていうのはなんかこうイメージ化すると、なんていうんですか、このなんかちょっとこう滑稽な感じがしてですね、もう一つちょっとピンとこないところもあるような気がします。あるいは今日のマルコの福音書では、弟子たちに話した後天に上げられて神の右の座に着かれたと、ルカの方では雲に隠れて見えなかったってあるんですが、こちらの方では、神の右の座に着かれた、それは下から見たらそのように見えたということだと思いますが、なかなかこう、実感としてピンとこないところもあるような気がします。でもですね、この主の昇天のところを、神様の側からですね、天のお父様から、父なる神から、この姿を見たときに、この主の昇天は、どのようなものだったのか。父なる神はですね、イエス様を33年ぐらい前に地上に送られて、でマリア様からイエス様が誕生されたわけですけれども、そこから天の御父はイエス様を地上に言えば派遣されたわけですね。そしてベツレヘムで生まれるというこの貧しさの中の誕生から、イエス様の一生は地上における恵みと、そして苦難の、そして最後は十字架上で亡くなるというですね、非常に悲劇的な最後を、遂げられたわけですが、でも最終的に天の御父のところにイエス様はこの戻っていったということになるわけですね。主の昇天をもってして、それが御父にとって一体どれほどの喜びだったかということですね。ある意味その天のその上の世界がイエス様のいわば本来の住んでおられた場所であって、 そこから長い間家から離れて、つまり自分のマイホームから離れてですね、苦しみの中を生きてきた。そしてようやくこの主の焦点を持ってイエス様は元のおられた世界に戻ることができたということですね。その時の御父の喜びは一体どういうものであったのか、そしてイエス様の喜びは一体どういうものであったのかということを考える時に、この主の焦点ということがどれほど大きな喜びであったかということは、まあ、ちょっと想像してみるだけで何か非常に大事なものだったということが分かるのではないかと思います。実はここで思い出すのは、あの放蕩息子の話なんですね。放蕩息子は父の家から、まあ、彼は自分勝手に出たわけですけど、最後戻ってきた。もちろんちょっとあの舞台設定が全く違うので、あの単純には比較できないですけども、ある意味イエス様は神様から使わされた放蕩息子のようなものであって、自分自身が罪を犯したわけじゃないけど、人々の罪を一身に負うためにですね、この地上にいわば派遣されたというか、島流しのような形になって、そしてこの主の焦点を持ってやっと父なる神のもとにイエス様は戻ったわけですね。この放蕩息子のお父さんが、その家でした息子が戻ってきた時に一体どれほど大きな喜びだったのか、何年間かわからないけれども、どこに行ったかわからないドロドロの苦しみの中で、そして帰ってきた時には本当にボロボロの服でですね、何にもなくて、放蕩息子はお父さんの元に戻ってきた。そのお父さんの喜びを考えると、一体どれほどのものだったのか。そしてイエス様の場合はですね、神の子でありながら貧しく生まれて、そして十字架上でそれこそものすごい大きな苦しみの中に、まあいわばもうドロドロの血まみれの姿になって苦しんでおられた。そしてそのような苦しみを超えてイエス様が御父のもとに帰っていったわけですね。この主の焦点の時に御父とイエス様とがどれほど大きな喜びの中で包まれたか。天の国における喜びは、まあこの想像に絶するぐらいの大きな喜びであったということは、まず間違いないのではないかというふうに思います。この主の焦点の喜びを、このミサでやはり一番は味わいたいというふうに思うんです。それともう一つのことは、イエス様がこの主の焦点で父なる神の家に帰って大きな喜びと、まあ、全ての重荷を置かれて御父との深い交わりというかですね、まあ、多分天で大きなパーティーをして大きな喜びであったと、まあ、思われますけれども、主の焦点は今日の入祭書にあったようにこう書いてあるんですね。主の焦点に私たちの未来の姿が示されていますと書いてあるわけですけれども、私たちも将来ですね、その地なる神の国に私たちも登っていくということなんですね。私たちはこの地上で生きているということは、放蕩息子のようにいわば父なる神の家から離れてしまった、その苦しみの中に私たちは歩んでいるというふうに言えると思います。さまざまな困難や苦しみや、そういうものの中で私たちは、まあ、場合によっては苦しんだり、あるいは喜んだりしている。でも最終的には私たちはその天の国に帰っていく。イエス様が最初だったわけですけども、私たちすべてその天の国に帰っていくことができるわけですよね。まあ、そのことを心にまた刻みたいと思います。私たちも全員ある意味放蕩息子、放蕩娘でも、この地上で私たちがなすべきこと、あるいは罪を犯したり失敗したり、あるいは人を愛したり愛せなかったり、喜んだり悲しんだり、私たちは天に帰る日までさまざまな神様から離れた 苦しみを、まあ、体験しなければならないことは多々あるだろうと思います。でも最終的に私たちは父なる神の家に帰っていくことができる。でそこに帰った時に私たちの苦しみも悲しみも全て終わるというかですね、そこで全ての重荷を置いて父なる神の懐に戻ることができるんですよね。でそれを私たちは待ち望みながらこの毎日毎日を歩んでいるということですね。だからこそ私たちの苦しみや悲しみは別に絶望するほどのことではない。いくら神様から離れてしまったように思ったとしても、私たちは父なる神の家に帰っていくことができるわけですね。私たちは今のところは放蕩息子や放蕩娘、ある程度ですね、父なる神の家から離れてしまってこの地上に来ている以上ですね。でもこの今の状況は最終的にはイエス様の昇天と同じように、私たちも父なる神の家に戻ることができる。その時に全ての重荷や全ての苦しみを終えて、イエス様と御父と、そしてまあマリア様とか聖人と共にですね、全ての苦しみを終えて、まあ、永遠の喜びの中に私たちがまあ入ることができるということですね。そしてそれを放蕩息子のお父さんのようにイエス様と御父は待ち続けていると思います。私たちが天の国に戻るのをイエス様と御父はどれほどのこう待ち望んでいる気持ちで待っておられるかということですね。まあ、今日はイエス様と御父との再会というか、もう一度共に暮らせる喜びを味わいながら、私たちもその将来、その本当の喜びに預かれる、まあ、その希望のうちに行きたいと思います。だからこそ主の昇天は私たち全ての人の希望である、光であるし力であるということですね。まあ、それを私たちが願いながら、その将来の喜びを、まあ、私たちもちょっと楽しみながらですね、待ち望みながら歩んでいけるようにお祈りしたいと思います。